梅若様、3月15日。この行事は、この辺りで、ぶっくるみ団子、という米粉の団子を餡の中へ入れたものを作るほか、変わり物をこさえて食べるだけのこと。今までの神様を中心に据える行事とは少し異なり、どうも歴史的な事件に端を発してこの信仰が起きたよう。梅若様というから何やら曰くがありそうじゃが、今日は梅若様だで涙雨が降るかしんね。というぐらいで、なんで年寄りがそのようなことを言うのか忘れられている。そこで少々長くはなるが、梅若様の物語をお話ししておく。この物語、墨田区の堤通り2丁目にある木墓寺に伝えられ、文明年間1469から87年には広まっていたというからかなり古い。昔、京の都の北白川に、吉田少将コレフサという人がいたそうじゃが、お子がなく、比叡の御神へ祈願していたところ、しばらくしてお子を授かった。その容姿は、春を待ち望んで咲く一枝の梅の花のように可憐で、愛おしく思えたところから、梅若丸と名付けられたそうじゃが、7つの年に比叡山の餓鬼臨時に入り、就学するうちにその才が世に知られるようになった。その頃、東門院というところに松若丸というこれも才に優れた稚児がおって、梅若丸と日ごとに争い合うようになっていった。なれども、松若丸は梅若丸に及ばず、それを口惜しく思う奉仕たちが争い事を仕掛けるほどになった。やがて難が及び始めたことで、梅若丸は密かに身を隠し、北白川の家へ戻ることを決意。しかし、幼子のこととて道に迷い、大津の裏へいたり、そこで途方に暮れていた。頃は2月20日の夜。そこで巡り合ったのが道の奥から来た忍の淘汰という人会。梅若丸はそれとは知らずに男の上辺の優しさに付き従い、遠き東の方へ下り、隅田川に至る。時に上元元年、976年3月15日。旅の途中で病に侵されていた梅若丸。この日、この地で倒れ、幼き命を閉じた。その場に、出羽の国、羽黒山の下佐坊、中縁阿闍梨という尊き聖が巡り合わせていたが、その聖、哀れむ里人と共に塚を築いて、梅若丸の亡骸を葬り、柳の一株を植えて目印にしたという。里人は思い出しては喧嘩していたのじゃろう。1年後の弥生、陰暦3月15日、梅若丸の悲しみを思い、里人が集い、仏名を唱えていた。そこへ通りかかるのが、美濃の国、野上の長者の娘として生まれ、梅若丸を探し求めていた母の花御前。梅若丸は行方知れずとなるに及び、気も狂わんばかりの思いを抱き、人づてにこの吾妻の国の隅田川のほとりへさまよい来たのであるが、そこで青柳に集い、称名をあげるのをいかなることぞと船人に尋ねる。その返す言葉から我が子の塚と知り、花御前は悲嘆の涙に暮れ、里人と共に昭和し夜を明かす。するとどうしたことか、 束の影より梅若丸の姿がおぼろげに現れる。しかれど春の夜は明けやすく、明けぼのの霞とともにその姿は儚く消え失せる。夜が明けた後、花御前は中縁あじゃりを知り、梅若丸のこと、ここに至る行き札を吐露する。梅若丸を思う母の心、それはこの地にあじゃりをして騒動を営ませ、上行念仏の道場として長く梅若丸の亡き跡を弔うことをなさしめた。梅若丸の物語は実際にあった事件に基づくものであろう。その暴れさゆえに長く人々の記憶に留められ、時を経て梅若丸を山王権現の化身とも、また石山観音の化身ともみなすようになり、人々の苦しみを除き、願いを叶えてくれるものとして信仰されるようにもなった。ある突発の事件、そこから誘発された深い悲しみ、それは人々の心に哀れみの像を刻み、類似の事件が起きれば、それが幾度も思い起こされ、何がしかの教訓を生み出す。そうしたことで、当初の事件そのものの生々しい意味は薄れるが、それと引き換えに普遍性が生じてくる。強い悲しみの力、それが反転すると、願いを叶えてくれるものとして昇華していくわけで、そこから人間の本性に関わる社会性を帯びた価値基準が生み出されてくる。つまり、悲しんでいるのは私だけではない。そうしたことに比べれば自分の苦しみなど。というようなことで、一つの事件、それが身近な類似する事件を引き寄せ、その中から人の心に沿う道理を形作るわけだが、それを言い換えれば、心で感じ取った心臓から概念が生み出されてくることになる。そのことでこの事件、木母寺の縁起となり、そこから能の隅田川が作り出され、後には浄瑠璃、歌舞伎へと進み、増子の秋の夜の長物語のほか、能の桜川など、類似の作品も数多く残されている。こうしたことだから、梅若丸の死は、寺の縁起ともなり、何百年たとうが人の大切な心を揺るぎなく映し出す意味美として、受け継がれてきたということじゃろう。その頃から農家では本格的な農事が始まる。その先には、日照りも心配になる。この日雨が降れば、それは豊作の願いを叶えてくれる梅若丸の涙雨。と昔の年寄りは真実それを思っていたのじゃよ。子供らに上の苦しみを味合わせることがないようにとな。